Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年9月18日放送、シェフの庄司夏子さんに伺った食とスイーツを通じての旅のお話です。特に印象的だった香港、コペンハーゲンのあの有名店のお話などお楽しみください。
夏子さんにはもうコンサートの時もですし、ね、初から出してるオムニバスのアルバムがあって、それのジャケットのケーキも作っていただいて、
その節はありがとうございました。とても光栄でした。
いや、こちらこそですよ。っていうか、もうあのケーキって呼んでいいのかなって僕いつも思います。なんかこう宝石箱っていうか、絵とかさ、なんか彫刻とかさ、なんか一つのアートのプレゼントもらったみたいな気分になるよね。
嬉しいです。
本当にこう開けた瞬間にさ、まあ、あのお花をいただいたのと同じ感覚になるっていうか、でもなんか作られてるっていうのは分かるじゃない。だから、おこれ一体何でできてた、おいちごかとかさ、おマンゴーかっていうね。これいつから作ってるんですか。
起業したのがですね、24歳の時でして、うん、その時にはもうこのケーキの方は生み出していたので、
うん、どうやって考えました。いろいろ、まあタルト的なさ、こう上にフルーツがあるってのはあるけど、ここまでなんて言うんだろう、思い切ったさ、振り切ったのってそうなかったんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、あの、うん、レストランで私勤務してまして、うん、はい、その時にあのデザートも作ってたんですけど、うん、レストランにいろんな記念日でいらっしゃるお客様が多くてですね、うん、その際にメッセージプレートを私出してたりしたんですけど、うん、はい、その時にメッセージとフルーツをカットしてちょっと乗せて飾り付けをして出している時に、お客さんがやっぱりわーってあの驚いて感動している様子を調理場からこそっと見ていて、こういうサプライズが表現できるものをレストランの外でも大切な人同士ができるような作品を作りたいっていう気持ちがあって、このケーキが生まれました。
なるほど。ケーキをどうやって美しくしていくかというよりは、方向としては逆のかもしれないね。普通さ、パティシエがさ、いろいろ研究してなんか美しくしていくっていうのも、それより逆の発想かもしれませんね。
そうですね、このケーキを作るにあたって、いろんな全国のお菓子屋さんを食べ歩きもしたんですけど、生菓子を全部買ってみて食べた時に、まあもちろんとても素晴らしく美味しいんですけど、ケーキの説明の細かいラズベリーの層がとか、いろんなことを見て、あの正直すごい恥ずかしい話なんですけど、全然覚えられなくて。
そうだよね。
あの振り返った時に、一番印象に残ったケーキって何だっただろうなって考えた時に、例えばあの皆さんの DNA にもあると思うんですけど、ショートケーキだとか、
はいはい、イチゴのショートケーキでいわゆるね、
タルトとか、チョコレートケーキだとか、チーズケーキっていうものはやっぱり永遠のオリジナルだと思って、その時に、あ、自分は日本の四季を象徴するフルーツを使った、みんなの DNA にもあるようなお菓子を作りたいということで、タルトに着目して、タルト一本に絞ったんですね。
なるほどね。まあでもフルーツって日本のさ、まあ、野菜も全てそうなんだけど、ものすごい進化じゃないですか。フルーツそのものがさ、もうスイーツになってるっていうか、ヨーロッパとかイチゴもっと酸っぱいよね。
ヨーロッパだとやはり酸味も強いですし、あと香りもここまで素晴らしいものってあまりなくて、
そこも一つのなんかこう究極までいってるじゃない。できっと夏子さん使ってるのは、まあそういうものも使うわけでしょ。
そうですね、やはりその野菜とかフルーツとか、あの農家さんが1年かけて一生懸命育て上げたものを、アートも音楽も一緒だと思うんですけど、やっぱり作る工程の時間のかけてあげる長さというのはアートと一緒だと思っていて、そこまで値段に価値が再現表現されてないっていうのをずっと感じていて、それをやはりあの農家さんの今の悩みはやっぱり後継者がいなかったりとか、自然と戦う世界なので、やっぱそこら辺 とても苦労されているので、 それをもうちょっとなんか発展させてあげたいっていう気持ちもあって、 うちのケーキちょっと高級だと思われてると思うんですけど、私はそれを農家さんとかに還元したいとも思ってるし、最初にあの博士さんが言ってくださったように、デザートじゃなくてアートなんだっていうのを、私はずっとそれを伝えていきたいと思ってるので。
伝わってるね。
あ、嬉しいです。
いや本当にそう思う。そもそもさ、料理っていつからどういう形で始めたんですか？
中学生の時に私家庭科の授業がとても好きで、なんか家庭科以外の授業が本当になんか勉強がちょっと得意じゃなくて、
それであ
の家庭科とか図工の世界っていうのが唯一の私の癒しだったんですけど、
家庭科はさ、ほら料理もあるけどさ、こうお裁縫したりするのもあるから、そっちも好きなの？
お裁縫も好きでした。でもその中でも特に今の世界に入るきっかけになったのが、シュークリームを家庭科の授業で中学生の時に作りまして、オーブンの中でシュー生地が
ふわっと膨らんで、
あの水蒸気の力を借りてシューが膨らむ姿があのすごい感動してですね、それで家でこれを作りたいなと思って、で家に帰ってですね、たくさん作って、それをお友達にプレゼントしてたんですよ。そしたらあのお友達が、なっちゃんのシュークリーム本当に美味しいから、シュークリーム屋さんになった方がいいって言われて、あ、私の道決まったなと思って。
決まったと。いいね、シュークリームってなんか、でもちろんあれでしょ、カスタードクリームを作るわけでしょ。
そう、カスタードクリーム。
カスタードクリームってなんかたまんないよね、あれ作ってる瞬間 ね、
なんか当時はサクサクのシューというよりかはちょっとあのカスタード入れた後にちょっとふわふわになる感じのシューが当時は結構、は
い、そうでしたね。ほよほよしてたよね、昔のシュークリームって ね、あれいいんだよね、またね。
でそれにあのお友達が喜んでくれて、シュークリーム屋さんになったらって言われたので、高校を食物科っていう学科がある高校に入りまして、まあ勉強もやりつつ、和洋中のお料理も学んで、栄養学とかも学んで、卒業と同時に調理師免許が取れる学校、高校があってですね。
高校それはね、実技もあるわけ？
実技ももちろんあります。
素晴らしいじゃない。
そこに入って、でシュークリーム屋さんの入学した時にシュークリーム屋さんになるって書いてたんですけど、でもそのどうやってシュークリーム屋さんで生計を立てるのか、
ね、あ
の年を取るについて
見えだんだん見えなくなってくる、
見えなくなってきてしまって、これ 何千何百何千
個、そうだよね。そうだよね。家でオーブンで焼いててさ、カスタードクリーム詰めてちゃ食えないわな。
そうなんです。それで高校の学んでいく中で、洋食の世界がいいなって思って、洋食の先生がフレンチをやっていれば洋菓子も学べるし、フレンチのテクニックはとても、あの、
なんといっても料理というもののテクニックにおいてやっぱり極みだもんね。
そしたらもし転校したくなっても、あのフレキシブルに対応ができるのがフレンチだよっていう言葉をその当時 の、 あの先生に言われて、そのまま、あ、わかりました、
わかりましたと。なるほどね。でもそうね、そうやってレストランで、まあ、だから働いたわけでしょ。
そうです。
でその中でケーキに特化していくとかパティシエの道を歩むことになったわけだ。
そうです。
面白いよね。
まあ、なんかパティシエの道を歩みたいという気持ちはその時はなくて、本当はその、まあ、料理で修行していて、でその中でお菓子もやっていて、まあ、なんかいろいろ事情があって起業するってなった時に、当時24歳で、まあ、なんか24歳で女性で起業した時に、まあ、レストランをもしやったとして、どうやって集客をしたらいいかが目の前が見えなくてですね、すごい有名じゃないし、やはり経歴も多分そこまで、あの、そうですね、
わかります。
それで絶対集客に苦労するっていうのがその当時見えていたので、一目で自分の作品だと分かるオリジナリティがあるものを作ろうっていうのもあって、ケーキを生み出したんですね。それであのケーキを世界的に認知されて、幻のケーキって言ってもらえるようなアートピースを作るっていう信念のもと、1年ぐらいかけてブランディングといいますかしてきて、 して2年目にそのケーキを買ってくださったお客様に対して1日の1組のレストランを始めたという流れになります ね、
はい、すごいね。まあ言ってみればさ、服でいうところの完全オーダー、フルオーダー的な。
そうですね。
それってでも実は本当のなんかおもてなしなんだよね。やっぱ1日1組っていうのはさ、だって本パーティーなんだからさ、うちにいらっしゃいよって言ってるところと、うん、その延長線上にあるわけじゃない。
そうですね。結構なんかお客様は、あ、夏子さんのお家にお招きされたような、うん、ちょっとほっとする感じがあるって結構おっしゃってくださって、うん、なんか自分で、まあ、スタッフもいるんですけど、はい、極力自分で作って、うん、さらにそれ自分で出してるんですね、一、うん、人あのホールを私がやるみたいな感じなんですけど、はいはい、やっぱそういう人とのつながりと、このシェフに会えて、でこのシェフがおもてなししてくれるっていう良さっていうのを伝えていきたいなっていうのがあって、う
ん、いいね。いや僕なんかすごい似てると思ってるんですよ、音楽会と食事会って、
うん、
つまり跡形もなくなるっていうさ。
そうですね。
そうでしょ。
その目には見えなくなってしまうんですけど、はい、どちらも私の場合はお客様の体内に取り込まれて、血となり肉となりお客様の体の一部になっていくのと音楽も一緒だと思っていて、うん、でもまあ目には見えない、うん、終わったら儚くなくなってしまうっていう、すごい美しいストーリーがあるなと思うんですけど。
そうなんだよ。で思い出になって脳みそにインプットされると永遠になるんだよね。
そうですね。私のお店に来ていただいてるフーディーって言って、なんかまあ世界を食べ歩いてる方々の中で香港の人が結構多かったのがきっかけで、まあ、香港にぜひ行ってみたらいいっていうのをまあアドバイスを受けて行ったのがきっかけなんですけど、うんうん、その時にまあ女性シェフにお会いしてですね、
うん、
香港のテイトダイニングルームっていうレストランのビッキー・ラウっていうシェフなんですけど、うん、彼女に会った時すごいなんかインスピレーションを受けて。
彼女の料理を食べたんですか？
もちろん食べました。食べて本人にもお会いして、やはりその時に調理場も見せていただいたんですけど、うん、その時調理場の脇にお子さんをあやすスペースがあって、うん、はい、でその旦那さんとスタッフがみんなで一丸となってお子さんも面倒見ながらそう、すごいなんか両立をされてるという世界を目の当たりにして、はい、まあ、それがもう3年ぐらい前なんですけど、
うん、
その当時特に日本ではかなり信じられないような光景を見て、
なるほどね、なるほど。
で結構そこでそのシェフにお会いしたっていうのと、あと香港の食は全部美味しいなっていうのがあって、うん、レベルも高いですし、それでとても惹かれたのが香港ですね。
まあ歴史的背景もあるけど、やっぱりいろんな文化がさ、うん、混じり合って成り立って、でお金も集まってる島でもあるわけじゃない。
そうですね。
だからそこにやっぱりうまい料理人もいっぱい出るわね。
そうですね、うん、お金も集まってるけど、お金を持ってる人と持ってない人の差も激しいのもあって、うん、すごい安価でめちゃくちゃ美味しいのもあれば、
そうだね、
めちゃくちゃ高くてめちゃくちゃ美味しいのもあるっていう、
あの夜市とかのさ、はい、ああい う, こう屋台の料理のアベレージも高いよね。バラエティに富んでるっていうか、すごいよね。
そうですね、
力があるというか。
そうですね。すごい香りの強いものが結構多い印象があるんですけど。
本当そう思うわ。あのライブ感もすごいし、いわゆるちゃんとしたレストランもすごいですよね。でフレンチイタリアンなんかもとっても面白い料理がいっぱいあるもんね。
そうですね。
このラウさんとコラボをしたわけ？
そうです、うん、私とてもそのお料理にも感動して、その彼女の生き方、はい、実現性っていうのにとても感動しまして、うんうん、その1回食べに行ってじゃなくて通わせていただいて数回、はい、それで交流して、うん、もしよかったら一緒にイベントをやらないかっていうのをオファーをさせていただいて、うん、彼女と一緒にコースを作って、うん、香港の彼女のお店、
はい、
で日本でホテル、トランクホテルっていうホテルがあるんですけど、はい、そこでも彼女を招致してイベントをやったっていう思い出がありまして。
いいですね。少しばかり香港の美味しいお店とか気になったお店を伺いたいんですが、ベロン？
ベロンっていう、これは結構クラシックなフレンチをベースにしたお店なんですけど、それもあの海外のうちのお客さん の,、うん、あの香港をベースにしてる方に教えていただいて訪ねたんですけど、 イギリス人のシェフがやられていて、うん、ダニエルシェフなんですけど、はい、シェフがとても丁寧にお料理をしていて、うん、結構普通のようで難しいことなんですけど、はい、そのシェフは常に調理場にいて、はい、ずっと料理に向き合っていて、うん、でたまにお客さんに挨拶に出るっていうのをやられていて、結構そのなんかあんまり調理場にいないシェフじゃなくて、うん、ひたすらにあのシェフという地位を獲得してもずっとひたむきにお料理に向き合うっていう、まあ、当たり前のようで難しいことをやってるシェフがダニエルだと思っていて、うん、そのダニエルシェフのお料理もとても彼の人柄が出てるような丁寧でとても美味しいお料理で、うん、すごい好き でそのダニエルのお料理も結構通わせていただいて、うん、またイベントさせていただいて。
楽しかったですか？
いやー、とても得るものも多かったし、うん、やはりそのもうチームがほとんど海外なので、うん、英語しか通じない感じなので、うん、私もあのスタッフもそこまで英語は喋れないので、うん、でも英語が喋れないと世界には行けないので、うん、せめて自分の職の基盤の中ではその中で使う英語を習得したいという気持ちもあったので、スタッフ全体にもトレーニングにもなったので、それはすごい良かったなと思います。でしかもそのダニエルシェフは今あの日本のフォーシーズンホテルの方のシェフになられて、
うんうん、あ、本当？
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、ま、丸の内のフォーシーズンホテルのシェフになられて最近、はいはい、でも日本がベースになって、でまたあの今度一緒にまたイベントしようという話をしてて、うん、そこでまた交流ができればな。
いいですね。コペンハーゲンのノーマ行かれたんですか？
そうですね、あの
名店ですよね。
そうですね、起業して私が自分でお店を出してどうしても行ってみたいお店がノーマだったので、
あ、まあ、歴史変えたって言われてますもんね。
そうですね、うん、あのちょっとお金をその当時貯めて、はい、初めて一人で飛行機に乗ってですね、はい、行ったというのがあって、
正直僕食べたことないですけど、どうなんですか？その
やはりその一皿一皿のデテールがとても細やかで美しくてですね、で味もとても日本人にも受けるといいますか、美味しいって思える味が結構多くて、でもやはり食材がこれを食材として目線であの見たことがないようなものが結構多くて、例えば樹液だったりとか、あとまあアリンコだったりとか、それをそうですそうです雑草だとか、まあ、でも彼らにとっては雑草じゃなかったという、うん、インスタグラムを通してその世界を見ていて、うん、食べてみたいと思って行ってみたんですけど、
は
い、
アリどうでした？アリ、
アリはですね、あの私の食べたアリはあの酸味がありいました
その料理としてはどういうふうに調理されてるわけですか？
ですね、ただあの亡くなられてるアリがあのエビの上にちょんちょんちょんと乗って多分その酸味をアリで足してあげてるっていうのだったと思うんですけど、口の中ではとてもそのアリの酸がエビとマッチしていて美味しかったです、うん、とても。
なるほど。アリって自ら酸を出すんだよね、ギ酸つんだけど。
そうです
ね、だから多分その味がするんだろうね。
でその時は酸味だったんですけど、はい、甘い蜜を蓄えるアリもあるようで、それをデザートに使っているのもあるみたいですね
すごいね、面白いね。でも料理っていう概念をやっぱこうどんどん広げてもらえるよね、そういうのっていくつも経験することによってね。
そうですね、常識ってなんだろうって思いましたね。
そうだよね。今注目している国とかってどこですか？
やはりあのアイスランドが女性がとても働きやすい環境を実現しているということで、とてもあの注目というか気になっていて、やはり日本はまだ結構なんて言ったらいいでしょうかね、やはり女性はお家で家事をやって子育てをやらないといけないっていうのがまだまだ根付いているっていうのは感じていて、アイスランドの方は女性が多分役員でもその企業でも半分近く女性を占めてるっていうのがベースとしてあって、であの育児の休暇も取りやすい環境を実現してるっていうのが結構気になっていて、もし自分でも周りでもそうなんですけど、もし自分が今の一線を子どもの面倒を見てちょっと休むってなった時にもう一回復帰ができる、あの 遅れを取ってないか気になって結構難しいと思うんですよ普通は。でもそれを感じさせずに実現してるのってとても難しいことだと思うので、うん、それをどのようにやってるのか気になるっていうのもあるんですけど、はい、一度抜けてさらにそこからそのブランクを感じてちょっと劣等感になっちゃうんじゃないかなって感じてるのを、うんうん、それを感じさせずにこの女性の働きやすさを実現している国ってすごいなって思って気になっているという。
あ、いいですね。まあ、北欧諸国はやっぱりそれぞれの国、まあ、規模感ということもあるんだけどやっぱすごい独自のアイデアで国を進めてるからね。
そうですね。
やっぱりだからその辺は絶対何か見習わなきゃならないポイントってたくさんある気がしてしょうがないですね。
なのでなんか私は結構女性が働きやすい女性が起業しやすいっていうのを、うん、あの日本においてどういった正解って言いますか、はい、こういう道があってもいいっていうのを示していきたいなっていうのがあって、うん、いいね、今注目しているのがアイスランドになりましたね。
いいですね。今後の目標やりたいと思っていること何かもしございましたら。
そうですね、実はあの、うん、8月にですね、もともとはケーキを作る店舗とレストランの店舗を同じ一つのお店でやってたんですけど、8月にですねケーキのお店とレストランを分けまして、そのケーキのお店でやりたいことがあってですね、捨てないケーキの箱を作ろうと今取り掛かってまして。
捨てないケーキの箱。
そうです。少し前に仕事で京都の職人さんたちとお仕事があって、うちのケーキの箱を京都の職人さん5人がかりで作っていただいて、蒔絵の絵が入り、木型を取り、うちのケーキの箱を作っていただいたんですけど、もともとはお重の世界が一家に一つお重の箱があって、それを料亭に持っていってなのか、ご家庭でおせちを扱えるのかっていう世界があったと思うんですけど、まあ、今もある、まあ、文化なんですけど、それをケーキでやりたい。
ていうかフロリダエテってなんとなくお重のイメージあるね、そう言われてみると。
そうですね、し
かもそもそも
形もそうですし、その料亭に持ってってお料理をあつらえていただくっていう世界を、結構その今どんどん現代がなんか廃れそうになりつつあるような文化なんですけど、とても美しいストーリーだと思っていて、それってお店もそうだし、お店とご家族との絆があって成り立つものだと思うので、私はケーキでそれをやりたいって思いまして。
その場合どうするんですか、お重に入れて買った人はお重をお家で使ってくださいなんですか、それともあのうなぎ屋みたいに返すんですか。
一応その晴れの日にうちのケーキは皆様お求めいただくことが多いので、まあ、その時にケーキの箱をお持ちいただいて、そこに私がケーキをあのお詰めしてお渡しするっていうサイクルが美しいかなと思ってるんですけど。
そうだね、サスティナブルそのものだもんね。
そうですね。そうするとやはり例えばうちはあの年末年始31日まで営業してるんですけど、31日におせちと一緒に私 の,
あ
の
いいですね、
そうケーキを並べて家族と集まりたいっていうお客さんの要望からそれが始まってですね、
めっちゃいいじゃないですか。
で、あの31まで営業してるんですけど、でもその時のケーキの箱をもっとスペシャルなものにしたらいいんじゃないかっていうのがきっかけでもあって、うちのケーキの箱を職人さんが作って、例えばそれぞれのご家族の家紋を入れたりですとか、
いいですね。だ1回目だけはその箱も箱代込みなわけですよ。
そうです。
それ でボンクレにですボンクレじゃなくてもいいけれども、1年に何回とかもう本当に晴れの日に持って行ってこれに詰めてくれと。
そうです、そういうのをやりたいなと思っていて、それは日本のあの伝統を未来につなげるというあの試みをケーキでやるのをやろうとしてます。まあもう本当に進んでてサンプルも何個か作ってるんですけど。
ぴったりですね、もうイメージできました、僕
ありがとうございます、この説明で伝わっていただければ
素晴らしいなと思いました。じゃあ最後に一つだけね、これはおいでくださったゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、夏子さんにとっての旅って一体何ですか。
私にとっての旅は新しい目標を発見できることだと思ってます。 やはりあの旅に行くと自分の今まで見たことない景色もですし、音もそうですし、まあ、食もそうですけど、そういったものに触れれるので、そこで自分の今の、あの現在地っていうものを確認してですね、次の目標を考えるきっかけになるんですよね。それが私にとっての旅なのではないかと思ってます。
ANA World Air Current